をこう聞いてるとですね、はい、あの北国からの贈り物とやっぱりお客さんに一生付き合ってほしいとかですね、うん、でお客さんとこう北国というそのブランドっていうことものをあの信用力をつけることによってこうカニ以外の商品も買ってもらうっていう、うん、そういう戦略なんですか。
はい、そうですね、まあ、戦略っていうかね、まあ、
そうですね、佐藤さんといつも怒られるんですけど、まあ、僕はあのどうしてもですね、はい、コンサルティングビジネス自体で戦略っていう言葉を使うんですけど、はい、うん、戦略っていう言葉を使うと怒られるんですよね。
そうですね、まあ、戦略ってもう自然体とかでも思ったことですよね、まあ、日々こう例えばいろんな商材とか見てもあこれ美味しいとかね、これをやっぱりうちのお客さんなり全国のお客さんに伝えればみんなに喜んでもらえるだろうと、それやっぱその僕らにとっての一番の喜びなんですね、うん、だからそうですね、なんだろう、うん、
そうですね、うん、なんかその辺がね、はい、なんかこう、うん、あのちょっとこう違う、うん、違うというかですね、はい、うん、あの私の方が実は商売人っぽいんですけども、うん、実は加藤さんは商売人じゃないかと思ってるんですけどね、
はい、そうですね、まあ、うん、商売人ですよね、うん、
うん、これあれですね、はい、なんかあの100キロも歩きましたね、
はい、
一緒にね、
そうですね、はい、
あの歩き歩き100キロという、はい、あの北半島を横断するあのイベントを、うん、あの加藤さんに誘われてですね、はい、あの出てしまったんですけども、うん、あの100キロは大変でしたね、
うん、楽しかったですね、
楽しかったですね、100キロね、徹夜で歩くなんてね、うん、常識じゃ考えられないですよね、
うん、そうね、あれはやっぱり毎年うちのスタッフも参加してね、まあ、最初は自分も100キロを歩けるとは思わなかったですよね、うん、まあ、まずただ100キロ参加した方に聞いたら100キロ歩いた先にはもうものすごい感動とね、感謝と、うん、感激があると、でこれやっぱ歩いた体験した人間しかわからないぞと、うん、はい、うん、やっぱそれでやったらもうね、とにかくまあやってみようと、うん、やってみましたけど、あんなに辛いものだと思わなかったですね。
いやー、はい、辛いものと思わなかったですね、はい、でもね、うちの社員もね、うん、はい、3人ほど今年は出るなんてね、うん、エントリーしてるんですよね。
すごいすごい、はい、
うん、私は今年サポーターで、
うん、あ、そうです、はい、うん、私も今年はサポーターで一緒に、
じゃあ、そうですね、今年は一緒サポーターですね、はい、うん、でもあそこ、あれを運営されてる、はい、
アジトココロさん、
アジトココロさん、
はい、
あそこは理念型の経営ですよね、
うん、そうですね、うん、あそこもどっちかと最終的には自分たちの利益とか自社の利益というよりも世の中のために自分たちが何ができるかとか、将来の子供たちのために今できることは何かとか、まあそこがしっかりと将来ビジョンがね、軸がありますんで、そこに向かって取り組んでるんでね、今とか今日とかとかじゃなくて、やっぱ5年後10年後20年後どうしたいかですね、うん、そういう中の取り組みでやってますから、素晴らしい会社ですよね。
私も、ね、うん、あのイベント参加してですね、はい、大塚社長のファンになったんですけども、うん、あの人数はいいですね、
うん、そうね、うん、
やっぱああいうこう、あの本当に地域、はい、でも本当地域を巻き込んでですね、うん、イベントをこう成功させて、うん、で、あの地域ではあれですね、はい、こう女性社員を村と結婚するんだったら、
う
ん、はい、うん、あのアジトここ、
はい、あ、そうですね、
女性社員と結婚をするっていうぐらいの地元ではもう、うん、
有名な
カリスマというか、
はい、
うん、有名なんですね、うん、
そうね、うん、
あそこの経営理念と、はい、加藤さんの先ほど言われた北国の経営理念っていうのは、うん、はい、うん、似た部分って感じますね。
相当似てますね。あ、僕もあのアジトコロの社長にお会いしたときに、はい、4年前にお会いしたんですけども、はい、で社長のお話を聞いたときにですね、やっぱりなんだろう、最初会ったとき話したときに、あ、この人自分と同じことを考えてると、うん、で世の中にね、自分と同じことを考えて、でそれをずっとずっと5年も10年も実践している社長さんだったんですね、うん、そういう時に勇気づけられましたしね、うん、勇気づけられましたし、これから一生この人ねついていこうと、うん、まあ、そういう意味では私の心の師匠ですね、
なるほど、
うん、アジトコロの社長はね、うん、やっぱりね、うん、なんか最初にこうお話の中で君たちのね一番大事なものは何ですかっていう質問があるんですよ、
はい、
うん、最初ピンとこなかったんだけど、一番大事なものは何かって言われて、まあ、お金ですかとかね、うん、地位ですかとか、うん、名誉ですかとか、うん、愛ですかとか、はい、まあ、やっぱその家族ですかって、はい、まあ、でまあ答えは社長の目指すところはやっぱ家族ですって、ね、
はい、
うん、答えをこう導き出したかったの、僕自身もやっぱね、やっぱ家族があってこう自分があるってことね、そのためにこう 今の仕事も家族のためやっぱそのあるんじゃないかなと。で家族ってもその今の家族もあれば将来自分の子供が育った時のまたその子供の子供の孫ですよねの生活とかその家族もあってそういうものを含めた家族をねどうやっぱり守っていくかと、うん、まあ、それはやっぱその自然環境の保全とか今こう環境保護とかをやっていって後世にちゃんと生活できるね豊かに生活できるなんか日本っていうかね文化も含めて作っていくことが大事だなっていうのをね、うん、教えられましたね、
うん、はい、うん、ここはあの医師のベスト医師ショップ大賞を取られたんですけども、はい、うん、今日はお話はその辺を中心されるのかと思ったんですけども、はい、うん、はい、完全にあれですね加藤さんはまあ、そういうあの理念的なこう経営というかそこに自分のこう興味のドメインがあってそれ本当にこうネットの世界インターネットのビジネスどちらかというとこうあの値段勝負とかですねっていうような傾向っていうのは非常に最近強いんですけどもまあその辺はこうある意味でハイテク極まってハイタッチっていう感じですね、
うん、そうですね、うん、まあ、最後やっぱ商売だから同じやっぱり人生の生きる時間決まってるじゃないですか。その中でどうその時間を過ごすかって時にやっぱお金儲けたってしょうがないよね。もう死んだ時お金は使えなくなりますから、それはやっぱりその自分自身が生きてる中で、まあ、何を残したかとか後世に伝えられるかね、どれだけ人に喜び与えられたか尽くしたのかとかそういうことの方がよっぽど価値があると思いますね。であとはそれがやっぱり自分自身のやりたいこと楽しいことこんなことしたらやっぱりね家族に喜んでもらえるとか友人に喜んでもらえるとかお客さんに喜んでもらえるとかそれがうちの場合はその北海道の食材ね美味しいカニとかね、はいはい、あの飲んで健康なる牛乳とか、はい、そういうものをこううまく自分の中に咀嚼して、うん、メールマガジンなりインターネットのホームページで伝えてお客さんに感動してもらって、あの共感してもらって商品を購入してもらって、はい、お客さんにその感動がね、うん、伝わってやっぱり加藤さんのね勧めた牛乳美味しかったよとかね、はい、あのメールマガで紹介したカニが美味しかった、うん、また買いたいってね言ってもらえることがやっぱり自分自身の喜びもあるしやっぱりスタッフの喜びがありますんで、まあ、それをだから自分の楽しいこととかスタッフが楽しいことをとにかくやってった結果がに今があるだけなんで、ね、うんうん、これからも先、うん、そういう形でやっていくことが大事かなと思ってますね、うん、
この加藤さんが紹介されたこの思いやり牛乳も、はいはい、もうあれですね、うん、は殺到しているらしいですね、
うん、あ、そうなんですね、はい、うん、もう修行に嬉しい、ね、ことがありまして、この思いやり牛乳っていう北海道中札内町にある、うん、あのレディースファームっていうあの牧場があるんですけども、はい、そこで作ってる牛乳がです、ね、日本で唯一あの人日本認められた無殺菌牛乳っていうのを作ってるんですね。これはものすごいその技術なんですよ、はい、通常の牛乳っていうのはその加熱高温で30秒加熱殺菌したり低温75度で120秒加熱殺菌したりという形で牛乳の中にある雑菌をですねこの加熱処理しないと飲めないんですね、はい、それぐらい、まあ、あの雑菌が牛乳の中に入ってるんですけどもこの無殺菌牛乳っていうのはその雑菌がその通常の牛乳のそうです、ね、100万分の1ぐらいの、ね、菌が減ってるね。通常300万ぐらいの菌が入ってるところに100個しか菌が入ってないんですよ、はいはい、それはどうしてそういうことが可能なかったかというとです、ね、牛にストレスを与えない牧場経営をしてるんですね、人間もそうですけどもやっぱり牛もストレスを与えられるとどんどんどんどん体の中にあの菌を増やして、はい、それがその乳として牛乳として出てきたんですね。そうならないにはどうしたらいいかということを徹底的に考えてですねその牛の思いやって思いやってとことん思いやってあの牛さんと接してると自然と無殺菌の牛乳ができてきたっていうですね、まあ、聞くと簡単なような見えるんですけどそのためにはですね例えばその通常牛の寝床っていうのは藁を引いてあるんですね、うん、で藁ってどうしても雑菌が繁殖しやすいんですよ。ではなくてそのレディースファームさんでは砂をですね砂を寝床に使ってそれを毎日毎日丁寧にこういろんな雑菌が繁殖しないように 清掃を4時間かけてやったりですね、はい、あとはその牛乳を絞る搾乳場へ朝牛が起こしていくときにも牛が自然に起きるようにずっと優しくこう声をかけ起こしてあげたりで牛が搾乳場行く気になるまでこうじっと待ったりですね、そういう思いやりの中でですね育った牛が作ったその牛乳が結果的に無殺菌がほとんどゼロに近い形で牛乳ですと、うん、それをこうインターネットで今販売させてますね。もともとそういう手間暇かかるんで高価で売れない牛乳だったんですよ、うん、それはとにかくそのジェリースファームの社長の、うん、長谷川さんと意気投合しましたね、はい、よしだったらそんな素晴らしい牛乳、うん、北海道の美味しい牛乳ね日本全国の人に一緒に売ろうよということで売り始めたらですねちょうどこの間テレビにもあの紹介された影響がありまして今爆発的に売れてましたね。もうあの長谷川社長も今嬉しい悲鳴ならまさに今もうどんどん1日1本1000円する牛乳なんですけど、それが売れてる状況ですね、やっぱりその商品の持つ魅力だったりその先にある夢だったり、っていうものがあればですねお客さんには響くんだなってことを感じてます、
まさにあれですね、あのアキンドの原点ですね、
うん、そうですね、
いいものを作ってお客さんに提供するというですね、わかりました。今日はどうもありがとうございました、はい、またあの今年のですね100キロ歩き歩き100キロ楽しみですね。
10月末ですね、
はい、加藤チームが勝つか桐谷チームが勝つかですね、
いやもう勝ち負けない
じゃないですか、勝ち負けですね、
共にゴールしまし
ょう、はい、もう勝つか負けるかっていう、はい、決めること自体が私の悪い癖ですね、うん、今日はどうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。